77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。8月7日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日のオープニングナンバーは映画カクテルより Oh I Love You So お届けしました。なんかカクテルの曲を聞くと夏だなって感じがするんですよね。まあ先週もココモを流したんですけれども、もうカクテルに出てくるトム・クルーズがめちゃくちゃかっこいいですよね。まあトムの新作も控えてるみたいですので、また情報が分かったり作品ご紹介したりしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。さあ、今週も素敵な作品早速ご紹介していきたいと思います。全国の劇場で大ヒット&ロングランを記録した感動作がこの夏スクリーンに帰ってくる映画クジラが消えた入り江、こちらからご紹介していきたいと思います。まあ、この作品は香港と台湾を舞台に一通の手紙がつないだ真夏の奇跡を描く感動作。心に傷を抱える作家と孤独に生きる青年が出会い、クジラが消えた入り江を目指して旅に出ます。旅路の先で二人を待ち受けているものとはという作品で、人気俳優のテレンス・ラウとファンディ・ファンが初共演をした映画でしたよね。まあ、美しくきらめく台湾の原風景をバックに時空を超えた男たちの絆が描かれるロードムービー。まあ、ネットフリックスで配信中の作品にもかかわらず、ファンからの熱い要望を受けて昨年8月に劇場公開されると、わずか12巻のスタートから累計57巻まで公開規模が拡大。観客動員数は42,000人、満員御礼は120回を突破したという、ものすごい大人気の作品でしたよね。まあ、その後も熱気は冷めやらず、今年2月に発売されたブルーレイは異例の売れ行きを記録。さらに近畿日本ツーリスト主催のロケ地ツアーには申し込みが殺到するなど、今なお活況を呈しています。まあ、上映を重ねるごとにリピーターと新規の観客がそれぞれ着実に増え続けていることから、今年の夏リバイバル上映が決定したということなんですね。まあね、この作品、美しい映像と素敵なお二人、そしてもう物語を見ているだけで幸せな気分になりました。そしてね、じわっと泣けるんですよ。私はこの作品を見てある映画を思い出したんですけれども、まあ、これ言っちゃうとまだご覧になってない方にちょっとねネタバレになっちゃいそうだから、ここは伏せておくことにします。そして、まあ、俳優のレスリーちゃんに向けたね作品だなのかなっていうのもこう感じたりもしたんですよね。まあ、ぜひですね、昨年見逃した方はぜひ大きなスクリーンでご覧いただけたらなと思います。クジラが消えた入り江、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品は白パンと独裁者。女は二度決断する、愛より強くなどで知られるドイツの名将ファンティ・アキンが、第二次世界大戦末期のドイツを舞台に、母の願いを叶えるべく奔走する12歳の少年の姿を通して、時代の転換点からみずみずしく描いたドラマ。 アキン監督の恩師であるドイツの俳優、映画監督、作家、ハークポームが自らの幼少期の体験を綴った自伝的小説を映画化した作品となっています。まあ、この作品ですね、美しい映像が印象的ではあったんですけれども、まあ、そんな中で戦争が日々の生活をいかに狂わせるかっていうことをリアルな現実がこう描かれていて、まあ、より残酷さが増してこう感じられたりもしたんですよね。まあ、ナニングっていう少年の視点を通してこう描かれているこう実話を元にした作品ですので、ぜひこの機会にご覧いただきたいなと思います。白パンと独裁者、こちらはヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国順次公開となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。プリミティブ・ウォー、恐竜戦争。ベトナム戦争下のジャングルに突如出現した恐竜とアメリカ軍との死闘を描いたサバイバルアクション。監督は脚本、制作、編集、美術を一人で担当したオーストラリアの気鋭ルーク・スパーク。ベトナム戦争に参加した退役海兵隊員でプラトーン、プライベート・ライアンなどに出演したデイル・ダイが脚本・歌詞を手掛け、戦争映画としてのリアリティを加えています。この作品ですね、ベトナム戦争にジュラシック・パークがプラスされた感じで、生きた心地がしないっていうか、もうハラハラドキドキを超えたスリルがもう半端なかったんですよね。プラトーンなどの軍事専門家が監修されてるだけあって、戦争のリアル感もねしっかり描かれている見応えの作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。プリミティブ・ウォー、恐竜戦争、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のイオンシネマ福岡ほか全国で公開です。続いての作品はバグダッド・メッシ、片足のサッカー少年。イラク戦争下のバグダッドを舞台に、爆撃で片足を失いながらも夢を追うサッカー少年と彼を懸命に支える家族の姿を描いた社会派ドラマ。サヒブ・オマール・カリファ監督が2012年に手掛け、2015年アカデミー賞の短編実写部門の最終候補にも残った同名短編映画をもとに、新たに長編映画として完成させました。主人公を演じるのは、自身も5歳の時にテロにより片足と父親を失った過去を持つアフマド・モハメド・アブドラが主人公を演じています。この作品ですね、親子の愛を感じる一方、戦争の過酷な現実にこう衝撃を受けたんですよね。見るのがね辛くはあったんですけれども、見てよかったと感じた作品でもありました。こういう作品に触れるっていうことは、実際に世界ではこのようなことが起こっているっていうことをね知るきっかけになる、本当にねいい作品でもあると思うんですよね。ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。バグダッド・メッシ、片足のサッカー少年、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。続いての作品はブルーロック。2018年より講談社週刊少年マガジンにて連載され、斬新な設定と個性的でエゴイスティックな登場人物たち、予測不能なストーリー展開で国内外から人気を集めるサッカー漫画ブルーロックを実写映画化した作品です。高橋文哉さんが主人公を務めるほか、桜井海人さん、なにわ男子の高橋恭平さん、野村浩太さん、エンティームのケイさん、綱ケイトさん、久保田正孝さん、畑芽衣さんなどが出演しています。 撮影には日本サッカー協会 J リーグが全面協力し、元日本代表選手の松井大輔さんがサッカー監修を担当しています。自らの運命を切り開く真のエゴイストとは、その答えがここにある。ブルーロック、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国公開中となっております。大きなスクリーンでブルーロック楽しんでくださいね。続いての作品は、あの星が降る丘で君とまた出会いたい。塩見夏恵さんによるベストセラー小説を実写映画化し、現代から1945年にタイムスリップした女子高生と男単位の切ない恋を描いた2023年の大ヒット作、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらの続編にして完結編。監督は366日の新庄武彦監督がメガホンを取っています。キャストは福原遥さんをはじめ、出口夏希さん、伊藤健太郎さんなど前作のメンバーが再集結。さらに新たに細田かなたさん、倍賞千恵子さんが出演しています。まあ、この作品とてつもなく涙したあの作品の続編ということで、私楽しみにしてたんですよね。まあ、実際見たら私は想像をはるかに超えてすっごく良かったです。そして嬉しいことに長崎ロケが行われていて、まあ、舞台は長崎ではないんですけれども、長崎の街が物語を彩っていて、より平和を願う心が体中からもうわーっと湧き起こってきました。まあ、平和を願う心、いつまでも忘れてはいけない、まあ、そして未来をまっすぐに進んでいこうと感じさせてくれる素敵な作品です。ぜひですね、大きなスクリーンでご覧ください。今日はあの星が降る丘で君とまた出会えたら、ゆりの花香る特製しおりを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは8月12日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。あの星が降る丘で君とまた出会いたい、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。さて、手塚治虫さんの名作漫画リボンの騎士を原案に、過酷な運命に抗うことを決めた少女の戦いを繊細な世界観と洗練されたアクションで描いているアニメーション映画ザ・リボンヒーローが明日8月8日からネットフリックスで配信されます。お笑いコンビラランドのサヤさんが主人公サファイアの声で、長編作品で声優に初挑戦しているところも見どころになっていますよ。私もね、これ楽しみにしてるんですよ。ぜひご覧いただきたいと思います。ザ・リボンヒーロー、こちらは明日8月8日からネットフリックスで配信です。ぜひご覧ください。さあ、最後に皆様からいただいているメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームカヌレライスキさん、こんばんは。こんばんは。夏休みに入り、孫たちと過ごす時間も増えて忙しいです。映画も見たい作品がたくさんあります。まずはキングダム魂の決戦、これまでの復習をしていこうと思っています。たくさんの映画を見ていらっしゃる美香さんは、連作など忘れちゃったりしないですか？感想を書き溜めたりしてますか？コツがあったら教えてくださいといただきました。ありがとうございます。さあ、夏休み、お孫さんたちとね、映画見に行く季節でもありますよね。まあ、私はですね、本当に今映画をこうどんどんこう見ていくので、やっぱり忘れちゃったりするんですよね。なので私はね、映画ノートっていうのを作ってて、映画の題名と、あと好きなシーン、それとか好きなキャラクター、それとかね、一番最初に思ったことなどをね、メモして書いておくんですよ。そしてまあ、こういう、まあ、私こうラジオで紹介する、もう本当にもう 早ければ半年前ぐらいにも見ちゃったりするので、ラジオを紹介する前にそのノートを見て、そういうこう自分がメモったことを見てると、あ、こういう映画だったなっていうのを思い出したりするんですよ。なのでもしよかったらカヌレ大好きさんも映画ノートみたいなのね、こう可愛いシールとか貼ってね作ったりとか、あとねこうあのチラシなんかもね一緒に挟んどくとね、いいあの思い出になりますよ。よかったら試してみてください。そしてお孫さんたちと映画楽しんでくださいね。メッセージありがとうございます。で、続いてはラジオネーム弓張り大ファンさん。昨日映画誰かさんと遊ぼう早速見てきました。ほんと背筋ゾクは必死でしたねといただきました。もうあれ結構怖かったでしょ。でもね、これこの夏はね、涼しい映画館で怖さを楽しんでね、もうなんて言うんだろう、ホラー映画こそがもう体中を涼しくしてくれるんだななんて思うんですよね。ぜひ他のホラー映画も楽しんでみてはいかがでしょうか。映画の感想ありがとうございました。弓張り大ファンさん、いつも感想ありがとうございます。他にもたくさんメッセージありがとうございました。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーも葉加瀬太郎さんの曲いきましょう。冷静と情熱の間を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。